これには不気味な思いに駆られながらも、寺尾の子たちも笑い出さざるを得なかった。もうたぶらかされていることに確信を持った彼らは、今度は彼を捕まえて引き起こし、力ずくで急いで寺へ連れ帰った。そして住職の指図に従い、早速濡れた着物を脱がせ、新しく着替えさせ、食べ物や飲み物を与えた。それから住職は友人の驚くべき行為について詳しく説明するよう迫った。法一は長いこと話すのをためらっていた。が、とうとう自分の行為が実際に人のいい住職を驚かせ、怒らせていることがわかると、隠し立てをやめることにした。そして初めて侍が訪ねてきた時から起きた出来事をありのままに語った。住職は言った。法一よ、かわいそうに。お前は今、大層危ない目に遭っている。もっと前にすっかり話してくれなかったのは、なんとも不運だったな。お前が琵琶に優れていたばかりに、実際、妙な災難に巻き込まれてしまったのだ。今となっては、もう分かったと思うが、お前はどこか人の家に行っていたのではなくて、墓場の、平家一門の墓の間で夜を過ごしていたのだ。今夜、寺の者たちが雨の中に座っているお前を見つけたのは、安徳天皇の御ささぎの前だった。お前が想像していたことは、死んだ人間が呼びに来たことのほか、皆幻なんだ。一度彼らの言うことに従うと、もうその手の内に落ちてしまったことになる。すでにこうなってしまった以上、再び言うことに従ったら、お前は八つ咲きにされるだろう。だが、いずれはとにかくお前を取り殺すところだったのだ。ところで、わしは今晩、お前と一緒におることはできない。ちょっとよそへ法事に呼ばれているのだ。しかし、出かける前に、お前の体に経文を書きつけて、守ってやる必要があるだろう。日の沈む前に、住職と小僧は法一を裸にした。それから筆を取って、彼の胸や背中や頭や顔や首や手足に、足の裏や体の隅々に至るまで、般若心経の経文を書きつけた。書き終わると、住職は法一に諭していった。今夜、わしが出かけたらすぐに、お前は縁側に座って待っているがいい。すると、迎えが来る。だが、どんなことがあっても、返事をしてはならない。動いてもならんぞ。何も言わず、じっとしているのだ。座禅をしているようにな。もし少しでも動いたり、物音を立てたりすると、お前は引き裂かれてしまう。怖がらずともよい。それに、助けを呼ぼうなどと思ってはならぬ。助けようがないのだから。ただ、わしの言うた通りにしておれば、危険は去って、もう怖いものはなくなるのだ。